ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしています、瀬戸ラボ。
この番組は、金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が、瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは、MC は、柘植千波と堀千鶴、ミキサーディレクターは、入江光華でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、リスナーの皆さん、そして松本さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
お願いします。お会いできたん、よろしくお願いします。
お願いします。
うわー、ちょっと緊張するね。
緊張する。
ちょっと緊張されてるね。コウガちゃんもすごい緊張感が、こっちまで伝わってくる。
頑張って。私も頑張るから。
そう、3人で頑張って、はい、私も加わって、
お願いいたします。はい、
いい情報を届けていきましょう。
さて、私たちが今回取材場所に選んだのが、ガラス工房体験のバルト工房さんです。
はい。
バルト工房さんでは複数の体験をすることができるのですが、私たちはコップの吹きガラス体験に行ってきました、ね、
作品は体験したその日に持って帰るのではなく、バルト工房さんの方で一晩置いてから発送という形で自宅に届きます。私たちも体験した4日後に完成品が届いたのですが、実はまだ見ていないんです。
見ていないんです
ここにあるんですが見てないんです、
はい、
なので最後に開封して皆様に感想をお伝えしたいと思います。
ね、紙に包まれて
る状態 で、
もうね、届いた状態でこちらに持ってきましたから、
どっちが私のって感じが
そうなんです。
後で楽しみにしましょう、
はい
はい、ではまずはじめにバルト工房さんについて簡単に紹介いたします。バルト工房さんは尾張瀬戸駅から東に向かい、民家を抜けて約5分、坂を少し登ったところにありました。リー・マルリョンさんが瀬戸を焼き物だけでなく瀬戸ガラスの町としても知ってもらいたいという思いから、1982年に愛知県初の個人ガラス工房として始められたそうです。そんなバルト工房さんで今回私たちはコップを作りました ね
コップの吹きガラスを作るにはおよそ15工程あるんですが、
うん、
主に窯の中で竿についたガラスを溶かしながら模様をなじませたり、ガラスを大きな塊にするっていう作業と、やっぱりあの醍醐味でもある息を吹き込んで膨らます作業があります、
うんうん、ちなみに溶けたガラスっていうのは例えると水飴のようにねとろっとしてて
食べれないけどね
食べてはいけないですでも本当にその段階ではもうそれがガラスになるなんて思いもしないぐらい
ドロドロに
すごかったよね。これそうなんですかっていうね疑問点が出ましたんですけど、でもそのドロドロが釜から出すと温度が一気に下がるのでガラスがどんどん固くなっていくんですよ。なのでその息を吹き込むときは固くなる前に吹き込まないと、うん、しかもちょっと早くね、
パ
ッでもゆっくりやんないと割れてしまうので、ゆっくりでも早く膨らまさないとか、ね、うまく完成しないんです。
職人さんすごい。リーさん教えてくれる。
そうです、基本はなんかなんだっけ、自分で作ってっていう風なんですけども、でもねちょっとあってなるとすぐこう手助けしてくださって、
かっこいいですねかっこいい
かっこよかったです他にも様々な工程を得て、最後に500度の釜の中で一晩置くことで世界に一つだけのコップが完成します、う
ん、模様はちなみがマーブル模様で、はい、私が水玉模様を作りました、は
い、それぞれ分けた
んです。でも工程はちょっと変わってくるんですけど私の水玉模様はその並べたガラスがもうそのまま模様になるので、もうどうなってるかもう想像もつかない、うん、そうそうそうもう怖いですよ
私も体験する前までは吹きガラスって言うとやっぱ膨らますだけだと考えていたんですけども、あんな15個も工程があるとは知らなかったですし、そのなんだろう、膨らます作業も1回じゃなくって3回も4回も重ねてやることを知ることができたので、その工芸品を作る、ね、大変さを身をもって感じることができました ね。
でもあっという間だったん
じゃない。そうですね、1人10分ぐらいですかね、作るのには本当にマンツーマン状態なのでゆっくりできることが、はい、
よし、ではそろそろお待ちかね開封タイムに移りたいと思います。
いきますか。
どっちかな。
とりあえず
じゃあ開けるだけ
に、
はい、開けます。
今
あ、これ私のかな
どうだろう、
で最初にちなみさんから、
はい、
じゃあ私からいきます。
ちなみさんから
い
こうか。
せーの、ほい。
あー、きれい。すごい興奮してる。あ、
なんかすごい淡い色 で、
でもきれい。あの、ちなみさんのはちょっとあのデザイン的には本当にぽってりとした、
ね、
高さ10センチぐらいなんだけど、はい、
そうなんです、
ぽってりとしたコップですけど、すごく綺麗、淡いピンクと泡と、
はい、
わあ、いいじゃ
ん、夏らしいです。これから、
そうだね、これから
これでビールをごくっと、
あ、いいですね、
ビールの方 ね、 いいね、そうなんだ、
今日行きましょうか、
ね、私可愛くソフトドリンク今言おうかなと思ったら
そっちね、
あ、いいんです、いいんですよね、自分で作ったもので美味しく食べよう。
はい、
そして、
私も、
はい、千
鶴さん、
水玉も、
あ、でも
綺麗綺麗綺麗、
上と
すごくいい、
上と下にね模様が入ってて、白と、
だから上が白と青、そして下がピンクもちょっと入ってきてる。
あ、でもおしゃれ。
結構水玉模様の場合はあのガラスの量を多めにした方がいいんかなって思いますね。
そうか、
そうだね、
あのまんべんなくあるけど、ね、全体にじゃないですもんね、高さはだいたい10センチぐらい同じなんですけど、ね、ちょっとあの四角のような横から見ると、
うん、何飲みましょうね、これ
何飲みましょうね、
何がいいかな、チーさん何飲みたい、
何飲み、水ですかねお酒飲みたいで水飲みます、まず
お水飲みますか、
お水飲みます、飲みたいです、
そう、これからあの水分補給しなきゃいけないから、
そうです、ね、そうだね、
でも実際こう手に取ってみていかがですか。
いや、なんかそのあの釜の中に入れるまではその色がまだ出てないんですよ、ほとんど、うんうん、で一晩置いて色が出るっていう風なので、そのバルト工房さんでの完成という時は、うん、まだ私たちはそのどうなってるんだろうっていう ね、本当にその見当もつかないし、うん、ちょっと感動しちゃった、よかった、作る、
自分のよりもちなみのに感動したこんな綺麗な匂いなんだ
そうなんです、私も結構淡いじゃないですか、うん、でもその色ガラスを置いてその模様をつけるんですけど、その時にもうほぼ枠の中に全部埋めたぐらいで、これこのちょっと薄い感じなので、
そうなのね、
そうなんですよ、
じゃあもっとそこでは大胆に色使いをバンと持ってくると、はい、もうちょっとあの濃い感じの、
そうなんですよね、
本当お二人ともね、どちらかというと甘い感じのスケルトンな、
うん、吹きガラスは大胆にガラスをバラッと
バラッと、
そうか、吹くのも色付けするのもちょっと大胆めにやっていくと、いいかもしれないですね、大体だけ慎重
に、
あのこれグラスないろんなもの作れる、
そうなんですよ、形ももう選ぶことができて、最初に、バルト工房さんに行くと、うん、形をどれにするかっていう、本当に20種類ぐらいあったかな、
本当にもう様々で、
そうなんですよ、
細いのもあれば、
まあ、ちょっとこう本当に横に長くて縦に短いようなコップもあれば、その模様 の、 あのもなんだろう、モデル、
うんうん、
もあったりするので、ね、それを見て自分で、あ、こういう風が作りたいからこの色にしてっていうのを本当自由にね決めれる
ように、それだったらね安心してとりあえずイメージこんな感じかなと思って持ってってもいいけど、その場で決めても、
そうなんですよ、
楽しい、負担があんまりないかもしれないですね、
そうなんです
ね、楽しんでできちゃう、
はい、
あ、なるほど、いいわ、
入った早速使ってみたいと思います、
そうですね、早速使ってください皆さんもぜひね、はい、やっていただきたい、
そうですね、
うん、
では話は尽きないですが、そろそろ別れの時間が近づいてきました、
うん、ね、まだ若干ちょっと時間あるから
喋りましょうか、喋りましょうかなんだろう、なんかその服
尽きない話が、
すごい話が本当に尽きないんだってことが今わかりました、言いたいことがねいっぱいあるんだ、
そうなんですよ、ちょっと10分
で足りないね、時間が来ちゃったよ、もう30
秒っていうね、
逆に時間が来ちゃった、
そうですね、では本当に話は尽きないですが、そろそろお帰りの時間が近づいてきました。
この瀬戸ガラスを通じて瀬戸市内だけでなく日本中の人に瀬戸の魅力が広まるといいですね、
いいですね、本当素敵な場所ですね、
はい、皆さんもぜひバルト工房さんで瀬戸ガラスの魅力を感じてみてください。
ただいま瀬戸ラジオ、毎月第1第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバー MC は私堀千鶴と柘植千波、ミクサーディレクターはリレー効果でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。